40までに海外移住。おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住のニーナナです。
カナダトロントに暮らすトキエスです。
ポッドキャスト40までに海外移住では、海外留学や国際結婚を終えたニーナナとトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を、海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて、第160回目の始終までに海外移住です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。結構前に、なんかこう投資とか仮想通貨とかの話題をこのポッドキャストでも上げてたと思うんですよ。多分2年ぐらい前。あれからどうですか、トキエス的には。その辺最近やったりしてる？
うちは、なんか NFT のゲームをちょこっとだけちょっと話題になった時にやってて、その時にその仮想通貨を、まあ、購入してプレイしててんけど、そのなんか残った残高みたいなを、まあ、そのままに正直もうほったらかしにしてて、なんかもう下ろすにはなんか少額すぎるしと思って、なんか掘ってったらなんか最近なんかそれがちょっと上がってきて、多分なんか60ドルぐらいやってんけど、なんか最近見たら多分200ドルぐらいになってた。
あ、イーサリアムかな、
クロノスっていうやつ。
クロノス、いいね。なんか今年あのビットコインがまた上がって最高値つけたみたいなあった、なんかそれでまだなんかちょっとクリプトカレンシーが盛り返してきてるのかなって思ってて、私も実は
全部こうさ、なんか上がってるよな、なんか見て、全部なんか右肩上がり。
そうなんですよね。
うん、
あのトキエスです。トキエスと一緒で、2年ぐらい前に私もその NFT のゲームちょっとやってた時期があって、その時に、まあ、イーサリアムとか、あとなんかその時ちょっとバズってたあの芝コインみたいな、芝犬コインみたいなのを買ってた、その時で10万円分ぐらい買ってたのかな、覚えてないんだけど。で私もやったはいいけど、まあ、なんか勉強がてらやってみようってやっただけで、もうその後全く触らずに2年間放置してて、でその後結構2022年ぐらいかな、ガクッと全ての仮想通貨が値段が落ちた年があって、そこからもうしばらく放置してたんだけど、最近そのクリプトじゃない、ビットコインがバーって上がったのがあって、それなんか柴犬コインが最近またバーって上がりだして、ね、買った時の金額よりも高くなったから、そのタイミングでその買った元値の値段分だけ売って、残りを今残してるんだけど。
おー、いいやいいや。
そう、なんかこれで送り人になれたらいいのにって思いながら、多分無理なんだろうなって思いながらね。
でもなんか実際にもビットコインで儲けてる人結構話聞くかも、周りで。羨ましいなと思う。
なんかでも本格的にやるにはさ、めちゃくちゃ知識がいるじゃん。やっぱ私のパートナーがその辺を本格的にやっぱ今やってるからだけど、なんかビットコインとその柴犬コインの何が違うのって説明してって言われても私多分ちゃんとできないのね。なんかいっぱい説明してくれたんだけど、それですら分かんなかったから。いやなんかまあ勉強がてらやる分にはその生活に支障のない範囲で趣味程度にやるにはいいけど、これに生活をかけるにはやっぱりそれなりの時間とコストをかけて勉強しないといけないんだなと思って。
そうね、確かに。
そうなんです。
もうそれが仕事みたいになってくるような、
本気でやったらね、そうなるよね。そんな感じの1週間だったんですけど、トキエスは今週何かありました？
私は、去年の夏ぐらいにもしかしたらポッドキャストで話したか話してないか忘れたんですけど、去年の夏ぐらいからなんかアーツマーケットっていうトロントで数店舗あるなんか下北とかによくあるさ、なんかアーティストたちが棚を借りて、なんか自分の商品出店できるけど、レジとかはそこのお店の人が担当してるみたいな、
スペースだけお店が貸してて、各作家さんが自分の商品をそこに置いてるみたいな。
そう、まあ、そういうお店があって、でうちも2022年かな、 違うわ、2023年の正月に日本に帰った時に、あ、なんかミニチュア、親戚がミニチュアやってて、でなんかその人の家に行った時に、え、ちょっと教えてみたいな軽い気持ちでミニチュア作った時に、結構面白くて、なんか集中めっちゃできたし、なんか何個も作品作ってみようみたいな、結構楽しかったから、なんか、まあ、トロントでも売れたらいいなーっていう気持ちで、でなんか売れたらいいなーぐらいで、あんまり本格的に動いてなかったんやけど、まあ、去年の夏にそのアーツマーケットっていうところに行って、ウェイトリストに入れてもらってて、すごい人気やし、なんかあんまり棚が空くことがないから、なんかずっと待ってて、で去年の7月にウェイトリストに入って、で9月か10月ぐらいに、まだですかねみたいな催促の連絡しちゃって、でなんかウェイトリストに参加するのにもお金かかってん、でだ
あ、
から
そ
なん
う
かちょっ
なん
とお
だ。
金払ったまま何の連絡もないのがちょっと不安やったから、なんか2、3ヶ月後ぐらいに連絡したら、あ、もちろんなんかウェイトリストにあなたは入ってますよみたいな感じで、なんかでなんかそのスペースが空き次第ご連絡しますみたいな感じで終わってて、でもその間もうちもストレス発散のためになんかめっちゃ集中してミニチュア作ったり、なんか自分の空き時間にミニチュア作ってはしょ、なんかその自分の作品作ってはもう放置みたいな状態になってて、
なるほど。
でなんかエッチっていうウェブサイトがあるんやけど、みんなからなんかそのエッチやったらいいややったらいいやって言われてから、ちょっとやり始めようかなと思ってんけど、なんかうち、知ってる？
そのミニチュアを販売するためのウェブサイトみたいな感じ？
なんかエッチってなんかその結構ハンドメイドの作品を売ってる人が多くて、ハンドメイドアクセとかハンドメイドのなんかなんていうの、マウスパッドとかなんかいろんなカバンとかいろんなものが売ってあって、
それ
では そ
日
のウェ
本
ブ
の
サイト、
サイト？
海外のサイトやけど日
海外
本
の
で
サイト。
も使えるんかな。
あ、そうなんだ。
そうそう、でなんかそれやってみたらって結構周りから言われたんやけど、うちなんか2021年に1回日本でそのエッチでショップ作ろうと手続きして、そのまま放置しててん多分。
ああ、そうなんだ。
でカナダでもう1回開けようと思ったら、あなた日本にアカウントありますねなんたらかんたで、2021年になんかアカウント確認のメールあったけど、それを多分うちが無視っていうか気づいてなくて、アカウント確認の連絡に返事がなかったから、なんかアカウント一時停止状態になってますみたい
あ、ええー、そうなんだ。
な。で、なんかそこめっちゃややこしくてさ、それ復旧するとか、まあいろいろそういうのがあってややこしくて、今エッチやってないんやけど、
確かにめんどくさい。
めんどくさくて で、やってなくて、で、まあそのアーツマーケットから、先週になんか、あ、新しいロケーションがオープンしますみたいな言ってて、でなんかそれがなんかリトルイタリーってうちがトロントにいた時に最初になんか映画で出てくる舞台で、うちの好きな映画の舞台になってて、って言ってた、リトルイタリーにまあロケーションで、
新
そこ
店
で
オープンってこと。
新店オープンで、でもこれも先着順やから、なんか出店したい人はメール返信してくださいみたいな感じあって、もう一瞬で返事返して、で確保して、で場所見に行って、でそしたら棚、うちは棚を借りると思ってたね、棚の1コーナーみたいな。そしたら
そうだよね。
なんかあの壁なんか壁をなんかなんていうの、ここからここまでの壁全部使っていいですよみたいな感じあって、でペインティングもしていいし、何してもいいこのスペースでは、もうこれはあなたのお店ですよみたいな感じあって、そうだから今そのまあ壁にどういうペイントするかとか、どうやって自分の商品を置くかとか、そういうのを急ピッチで調べたり、
めっちゃ楽しそう、でも。
めっちゃ楽しいね今だから。なんかその商品になんか値段つけるのに、なんかその HST っていうなんか税があるんやけど、タックスがあるんやけど、なんかそれを調べたりとか、今すごい楽しい、なんか自分のなんかスモールビジネスやっと始まったと思って。
すごいね、すごい形になってるね。なんかあれだよね、ちょっと私そのエッジがよく分かんなかったんだけどさ、ミンネっていうサイトなら使ったことあるんだけど、ああいう感じ？
そうそうそう、ミンネは多分日本だけ、でもエッチはなんか アメリカとか、多分アメリカが本場じゃない、多分。うん。
なるほど。ミンネ、日本だと多分ミンネとかクリーマ
ー
サイトは聞いたことあって、うん、で、なんか、まあ、要はああいう感じで、その個人の人が自分で作った作品を、
うん、
まあ、私だったら例えばなんか個人の人が手作りしてたピアスとか、
うん、
そういうのを購入してたんだけど、そういう感じで自分のウェブページ EC サイトを持ってこう販売ができるみたいなプラットフォームだよね、要はね、
うん、
で、そうそう、あのトッケースがさっきから言ってるそのミニチュアが、うん、多分聞いてる人はイメージが多分つかないと思うからさ、なんか、うん、ミニチュアって言われるとなんかジオラマとかさ、あの何、はいはい、鉄道のちっちゃいやつとかさ、多分 そ,、うん、そういう感じのイメージの方が多分多いような気がするから、具体的にどんなものかを聞いてる人が想像つくような感じで説明してもらえれば、
樹脂粘土でなんかすっごいちっちゃいクレープとか、うん、すっごいちっちゃいドーナツとか作ってる。なんか基本的に実物サイズの12分の1ぐらいでのサイズで、
12分の1、
でそうそう、だからでも本物に見えるようになんか着色したりとか何回も色重ねたりとかしてる感じ。
だいたいどれぐらいのサイズ感になるの、その12分の 1、2センチぐらい。
その指のさ、人差し指のさ第一関節ぐらいに収まるような、はいはい、全部、うん、
あ、めっちゃちっちゃいね、指の第一関節分、爪からちょっと伸びたぐらいのこの分だけ。
そうで、でもこれでも大きいぐらいで、
あ、
マカロンとか作ったらマジでちっちゃい、もうなんか何ミリの世界
確かに、だってマカロンもの、も元がちっちゃいからそれをまたさらにちっちゃくするからちっちゃくなるよね。
そうそうそう、でもなんかそれがなんか基本的にそのミニチュアフードのルールっていうのを聞いとって、だから基本的にそのサイズにしとったんやけど、
うん、
なんかそのアーツマーケットに自分の作品持っていった時に、
うん、
あ、めっちゃ可愛いって言って、って言ってくれて、そのオーナーの人が、うん、すごい可愛いねって言って、でももうちょっと大きくできひんって言われて、ちっちゃすぎる、
うん、
からなんかその使い道が多分難しい。なんかピアスとかやったらいいけど、例えばマグネットとかにするんやったらもうちょっと大きい方がいいしっていう話をされたから、うん、ちょっと今は基本デカめに作ってる感じ。
ミニミニチュアの中でも、トキヤさん、ミニチュアの食べ物、ミニチュアフードに特化してる。
食べ物。うん、そうそうそう。
で、それが別に特にアクセサリーとか、うん、そういうわけじゃなくて、単純にその樹脂粘土でできたミニチュアのフードで、まあ、今後多分商品展開を考えるときに、それをマグネットにするのか、なんかアクセサリーにするのかみたいな感じにシフトしていくみたいな感じ。
そう、なんかもともとはずっとそのミニチュアフードを、何のあてもなくずっと作り続けてて、
うんうんうん、
で、まあ、出店するっていうのは決まって、全部ピアスにしたりマグネットにしたりしてる今。
あ、そういうことね、やっぱ 買う、買い手の人が買いやすい。
うん、そうそうそう、やっぱピアスがやっぱ買いやすいかなと思って。
確かに可愛いかも、そのなんかマカロンとかの
ピアス、うん、そうそうそう、でなんか友達に一回あげた時にすごい喜んで、
うんうんうん、
なんかつけてくれてたりしてるから。
もともとさ、日本にいた時もやってたじゃん、そのアクセサリー作りみたいな。
うん、うん、そうそうそう、
だから
なんかまあミニチュア、そうそう、ミニチュアフードだけに限らず、なんかピアスとかも作ったりしてる、正直。
うんうんうんうん。
うん、なんかその壁をさ全部埋めるのが難しくて、ミニチュアだけで。
そうだよね、だって一個一個の単位がちっちゃいからさ、埋めるの大変じゃない？
まあいらんねんけど、壁。
あ、でも写真とか売っちゃダメなの、そのスペースの中で。
そうそうそう、今考えてるのがその写真とか、あと結構 iPad でうちイラスト描いたりしてるから、うん、それポストカードにして売ろうかなとか、今いろいろすごい考えてて、
うんうん、
楽しい。
ね、あのぜひあれやってほしい、あのなんか写真と絵合体させるやつ。
ああ、あれね、うんうんうん、うん、
でも、あのこちらが出した写真に背景とかいろいろ書き足してもらうみたいなやつの1枚なんか300ドルぐらいで受けたまわりますって書いておけば。
あー、なるほどな、まあ、それもいいかもしれへん。なんかいろいろ今だから夢がすごい膨らんでて。
いいですね、なんか楽しそう。なんかまた違った形のなんかこう。
そうそうそう、でこれがさ、なんかその前の週はすごい嫌なことがあって、この前回のポッドキャストで話した、
ね、はい、
でこの後にこの連絡が来たから、なんかうわ、1週間早かったらうちこの変なところの面接すら受けてなかったのにとはちょっと思った。
確かに気持ちのね、あの持っていきかというか、うん、ちょっと焦りがあったもんね、仕事を
探してる時ね。そうそうそう。だけどなんか今はなんかやっとなんか結構周りからもなんか、あ、アーティストやねみたいな言われてちょっと嬉しい、楽しいって感じ、うん
うん、いいね。え、ちなみにこのさ、例えば出店とかした分のさ、あれはビザにはプラスに働くの？
働かん。
なるほど。じゃあそれはまた別枠で進めなきゃいけない。
別枠のなんか、まあとりあえず自分のいらんもんというか、まあ、作ったそのミニチュアを売る、可愛くして売る、
うん、
でまあそれでなんか利益が出たらなんか自分のなんか自分だけのコンドに引っ越したいなみたいな
感じ。なるほどね。
うん、そうそう、収入源を増やしたいなっていう
感じ。そういうことね。今はそっちにフォーカスしたいって感じだね。
うん、うん、それやって落ち着いたらまあそうやな、ビザのことも考えだなとなってる。うん。
え、でもさ、なんかよくアメリカとかであるさ、アーティストビザみたいなのあるじゃん。
うん。
なんかそのミニチュアのやつがさ、ちょっとそのうまく生計が立てれるようになった場合にさ、そういうビザがあればいいのにね。
そうね、確かにその辺もちょっと調べてみようかな。でも自営業ビザでさえ5年かかるって言ってたから、うん、アーティストビザってもっとかかるんかな、どうなんやろな。
またちょっとその辺ね、調べたらぜひシェアしてもらえたらなと思います、
うん、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあね、ちょっとワクワクするような話をトキエスからシェアしてもらいましたけれども、
はい、
また今後ね、続報を楽しみに今日も始めていきたいと思います。
はい
はい。海外かぶれなミドサー女子が伝える今週の海外ニュース。このコーナーでは日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしていきますが、今週もちょっとイレギュラーでお話をできればと思います、はい。今週は私27の方からの、まあ、軽いご報告、軽いくはないけどご報告みたいな感じなんですけれども、昨年まで私のその妊活状況を結構シェアしてたと思うんですけど、うん、この 1,2 ヶ月 2,3 ヶ月ぐらいかは全く何もシェアをしてなかったので、まあ、ちょっとその辺をまた久々にアップデートできたらなと思うんですけれども、まあ、結論から先に言うと、妊娠しました。イエーイ。
これ拍手の音入るんかな。
入るかバチバチバチみたいな。
バチバチバチ、
はい。まあ、ただあの私のこの妊娠ですね、本当に一筋縄ではいかない妊娠ストーリーになってるので、うん、まあ、ちょっとそれをあの順を追ってあのお話できてなかった部分をシェアできたらなと思ってるんですけれども、
はい、
お願いします、はい。まあ、既に聞いてくださってる方ほとんどご存知の方が多いかなというふうに思うんですが、私は2022年のまあ、秋頃に一回妊娠をしたんですけれども、その時は初期で、経流流産になってしまって早波手術っていう手術を受けましたと、うん、で、年越えて2023年の、1月に、回復手術で卵巣と卵管を片っぽ、取ってしまいましたと、うん、その状況で、もう一回あの妊活をしましょうっていうところでスタートラインに立ったっていうのが2023年、まあ、春頃でしたね。でパートナーが日本に来て、うん、まあ、ようやく家も整ったので、まあ、産婦人科に通いましたみたいな話を以前まではさせていただいてたんですけれども、今回もね、実際はその産婦人科に通い始めて、まあ、周期でいうのね、1ヶ月1周期目2周期目みたいな、うん、今回の周期もダメだったとかみんなそういう言い方するんだけど、今回も実際は1周期目行って先生にいろいろ検査してもらって、でその時はダメだったんだけど、
うん、
2周期目のタイミングで先生に見てもらった時に、うん、あの運よく、本当に運よく妊娠できたっていう感じでした、
うんうん。
でまあ、何が良かったんだろうって自分の中で考えると、いくつか要因はあるんですけど、まず卵管造影検査をやったことで、なんか卵管造影検査をやるとゴールデンタイムに入るって言われてて、
それどういう検査なん？
卵管造影検査はもう子宮からその造影剤っていうのを、
うん、
そのまあ自分 内診台に乗って足パカって開いて、うん、で先生がその膣から管をピューって入れて、うん、その子宮からね卵管に向けてこう造影剤ピューって通すのね、
うんうん、
でそれで CT を撮るの。
なるほどね。
あの実際にその卵管がちゃんと詰まらず閉じてないか、なんか狭窄してないかとか狭くなってないかとかを調べて写真を撮るのね、
うん、
でそれが結構痛いって言われてて、この多分卵管造影検査の話は多分一回ポッドキャストでもさせてもらったんだけど、その、うん、液体を通す時に、まあ、詰まってたものが流れたりとかそこの通りが良くなることで、うん、その子宮と卵巣をつないでるのが卵管じゃん、
うん、
ここの通りが良くなることでその排卵がうまくいったりとか、う
ん、なるほどね。
そうっていうところにあのいい影響があることが多くて、なんかだいたいその卵管造影検査だったり通水検査みたいなのをやると半年ぐらいはなんかゴールデン期間みたいなのがあるって言われてたんで、うんうん、実際私もその卵管造影検査をやって1回目で運よく本当に妊娠ができたかなっていう感じでした。で、まあ、どうやって判明したかなんですけど、
うん、
まあ、去年の誕生日に温泉旅行に行くみたいな話をこのポッドキャストでして、まあ、その婦人科に通ってるけどどうなるかわからないから、落ち込まないように誕生日旅行を自分で入れたみたいな話をしたと思うんですよ、うん、
でた、
うん、そうなんです。その誕生日旅行で下呂温泉に行ったんですけど、その行った旅行先のプランがこう飲み放題、お酒の飲み放題がついてるプランだったんですよね、
うん、
でその時点ではまだそのあの本来だったら、妊娠検査薬を使う時期じゃなかった
ん
ですけど、
うん、
万が一妊娠してたらお酒飲んで嫌だなと思って、
うん、
でその誕生日旅行の日にホテルで、まあ、その妊娠検査薬やったんですよね、
うん、
でそしたら、まあ、それが陽性になったので、あ妊娠してるわってなって、
なるほどね、
その後病院に行ったっていう感じだったんですけど、うん、まあ、今回その1周期目はタイミング法っていうのをやったんですよ、
うん、
で2周期目は今回、AIH っていう、まあ、人工授精っていうのにチャレンジしたんですね、
うん、なるほど。
これも前シェアしたんですけど、うん、要は、自分の排卵日のタイミングに合わせて男性のものを直接あの取って、でそれをなんか遠心分離器みたいなのかけて、
うん、
いいなんかこう元気な部分だけを普通にこう先生に、病院の先生に直接子宮内に注入してもらうって感じだから、限りなく普通の自然妊娠に近いんだけれども、でも普通のタイミング法だとその男性のもの精子が膣内を上がって子宮まで泳いでいかなきゃいけないじゃん。その間にどんどん死んでいくんだって、どんどん選別されていくんだけど、その工程がパスできるから、まあ例えばその膣のところになんかその精子抗体、なんかこう、うん、精子に対しての抗体がある人とかはそこで全滅しちゃったりとかするから、その部分が良かったのかもしれないんですけども、その人生で始めたってやったその AIH 人工授精で今回は妊娠できましたっていう感じでした、うん、で、まあ、妊娠経済薬をもらって、あ見て2週間後ぐらいに行ったのかな、なんかある程度もう経たないと体能確認とかできないんでって言われて、妊娠多分8週目ぐらいに病院行ったのかな、そうなんですよね。行って、でその行った不妊治療してもらったクリニックで、まあ、妊娠判定をしてもらって体能とあの確認取れて、まあ、そのまま分娩予約まで、
うん、
なんですよ。で日本って本当に産婦人科が今どんどん減ってて、子供が産めるところが本当にないんですよね。だから妊娠が発覚したらすぐどこの病院で産むかを決めて産院に予約しないと自分の産みたい病院で産めないんですよ。
なるほどな。
そうそう、まあ、もしかしたらね、トケスの地元みたいな神戸とかあと東京とかだったらもうちょっと選択肢はあるかもしれないんですけど、うん、私のようになんか地方の一ちっちゃい都市とかだったりすると自分の市内どころかそのエリア、
うん、
岐阜県だと東濃地方、飛騨地方、西濃地方ってなんか大きく3つに分かれるんだけど、その1個の地方の中に なんか3位がいくつあるんだろうぐらいのレベル、すごい。
あ、そうなんや。
隣の市と合わせても1個しかないぐらいのレベルなんですよね、うん、1個2個しかないよねみたいなレベルなんで、もう本当は早く予約しなきゃいけないみたいな、だからもう2審判定もらってもうすぐに分娩予約をしたっていう形だったんですね、うん、でまあそのタイミングで妊娠判定は出たけどまだ心拍確認が取れてないから、じゃあ次回心拍確認をしてその後母子手帳取りに行ってくださいねみたいな話で、その時話は終わってたんですよ、
うん、
でこれがですね皆さん時を巻き戻します
あれなんかおったな、あペコパ
時を巻き戻そう、
ペコパの丁寧バージョン
巻き戻します。時は去年のクリスマス、
はい
はい、ゴロの話まで巻き戻すんですけど、うん、あそれよりもうちょっと前に巻き戻そうかな、まず、うん、まあそれで母子手帳を次取りに行くんだなと思ってて、でその母子手帳取りに行く予定がクリスマスの後だったんですよね、
うん、
で楽しみだなと思ってたら、で先生にはその母子手帳を取ったらもう次の診察1月とかでいいからみたいな、1月の半ばぐらいでいいからって言われて、あじゃあもう次先生に会うのすごい後なんだなと思ってて、
うん、
その多分先生に会ったのは12月の半ばぐらいにそういう話をしてんだよ、うん、で、あじゃあ12月の半ばに妊娠判定もらって母子手帳を取ってきてくださいねっていう用紙をもらって、で、あそしたらもう1ヶ月後に先生に会うんだ、でその間に母子手帳を取りに行けばいいんだと思ってたんですけど、12月のそのクリスマス前ぐらいにちょっと出血したんですよ、だいぶ生理2日目ぐらい、
うん、
でこれ結構流産の兆候になるので、
うん、
大丈夫かなと思って午前中いっぱい様子見たんですけどあんまり止まらなくて、で、うん、まずいなと思って病院に電話をして、ね、急いで見てもらったんですね、でその時は一応大丈夫だったんですよ、
うん、
で大丈夫だったんですけど、その分娩予約をした先生にはあの私は1回その手術を3回もしてるし、で最後の1回は回復手術でやってるから、もし私が帝王切開で産まなきゃいけなくなった時に、もしこの子宮の中とかで、まあ、なんか何かのなんか臓器が癒着してたら大出血しちゃう可能性があるので、
うん、なるほどな、
そうそう、でそれが怖いからやっぱりうちの産院ではあなたの産院あの出産を受け付けられないかもみたいな、そこで1回予約したのに先生からやっぱ無理かもみたいになって、
うんうんうん、
もうあなたの
場合は、それめっちゃ不安だろうね、うん、
そうあなたの場合はもうあのハイリスク出産っていう形で、その地元のその地域で唯一ある総合の、 あの周産期母子医療センターっていうところに行ってくださいっていうことで、うん、もう転院してくださいって言われたんですよ、
うん、
周産期母子医療センターってなんか多分あんまり想像つかないと思うんだけど、うん、あの本当に漫画とかのドラマで出てたコウノドリの感じ、
うーん、
綾野剛さんがドラマでやってた、
うん、そ
うペルソナっていう病院があったんだけど、ああいう感じで、まあ、そのハイリスク の, あの普通の一般の産院個人でやってる助産師さんとか産科さんとかでは受け負えないようなちょっとハイリスクの人だったり、あの何か病気を持病を抱えてる人だったり、あとはこう双子ちゃんとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうなんかこうちょっとリスクが高い出産を扱う人たちはみんな大体その周産期母子医療センターの方に転院させられるのね。でもそっちに転院になりますって言われて、
うん、
で、あ、そっかそっかと思って、まあしょうがないなと思ったんですよ。で、まあそれで、転院の手続きをしてもらって、じゃあ、母子手帳を取って、転院の手続きをして、1月に入ったらそっちの病院に行けばいいんだっていう風にスケジュールが変わったのね。
うん。
で、まあその時点で結構いろいろスケジュールが変わっちゃったので、まだだいぶ初期だったからまだ誰にも言ってなかったんだけども、うん、親には一応その時点で妊娠を報告して、
うんうん、
そうそうそう、でまあそのもともとクリスマスイブにあの私の兄の一周忌の予定があったんですよね、
うんうん、
そうでもねやっぱちょっとそういう状況で出血してたりしてたんで今日キャンセルをして、であのそのキャンセルの理由を、まあ、まだ妊娠してるってみんなには言いたくないから私がインフルエンザになったみたいな形であの言い訳をしてキャンセルしたの、うん、これが後々なんか、うん、あの振り聞かしてましたねみたいになるんだけどそうでまあそれでキャンセルして、まあ、美容院とかもたまたま予約入れてたんだけどそういうのも全部キャンセルして、うん、3連休クリスマスのあたりに3連休ベッドの上でゆっくり過ごしてたんですね、
うん、
でそしたらですね、まあ、ここから時を巻き戻そうのところの戻るんですけど、うんうん、そのクリスマスの前の日23日ぐらいかな の日からなんかパートナーが喉が痛いって言い出して、
うん、
まあ皆さんには一回シェアしてるんですけど、要はコロナになりやがったんです。
はいはいはい、覚えてるよ。
クリスマスにパートナーがコロナになってしまって、だから23日夕方ぐらいから喉が痛いって言い出して、でもうクリスマスイブには熱がバーって40度近くまで出て、もうやばいってなって、25日かなの月曜日に私が、その発熱外来に連れてって、まあ、コロナですって先生に言われるみたいなところがあったんですよ、うん、だからそのエピソードは多分このポッドキャストでも話してるんだけど、その裏には私妊娠してます、コロナには絶対かかれませんっていうのと、ただでさえ普通の妊娠じゃなくて出血しててめちゃくちゃ安静しろって言われてるのに、パートナーの面倒を見なきゃいけない私っていう、なんかダブルアタックがあったわけ。
うん、大変だ。うん、
そう、でもやばいやばいと思って、まあ焦ったんですけど、まあでも結局それで安静にしてたかったんだけどできなかったわけ。やっぱなんかこう病院にも連れてってあげなきゃいけないし、あの私の今住んでるこの家にも2階にパートナーを隔離してるはものの、例えば体温計とか冷えピタとかなんか喉飴とか経口補水液とかなんか食べられるものとかいろいろ買い出しにも行かなきゃいけなかったから、
うん、
その時点ではまだ私の母も兄もこうなんかそういうデイケアみたいなね、あの高齢者の方と触れ合う職場だからさ、まあ、母は調理師としてだし、うん、兄は介護士としてそういうところで働いてるので、まあ、そっちを巻き込みたくないって思いが強くて、うん、結構ギリギリまで自分で頑張っちゃったのね、
うんうん、
でパートナー病院連れててふーってなった翌日に私がもう一回その26日それでやっとパートナーの頃あれも落ち着きました、全部落ち着いたってなった時にふーってなった瞬間に私がまた大量出血したんですよ。
わあ、そうか。もう
でこれがなんか生理2日目とかいうレベルじゃなくて、
うん、
なんか蛇口ひねったみたいなドバドバ感。
え、
なんかナイフで刺されたんか私っていうぐらい。
そんなに、それちょっと怖いな。うん、
めっちゃ出て、あのなんか、うん、想像ちょっとしづらいと思うんですけど、あの女性用の生理用品の髪型のおむつ型になってるやつあるじゃないですか、うん、パンツになってるやつ、うん、あれがなんか2枚ぐらいもうこれ以上私抱えられまへんぐらいパンパンになるぐらい出て、うん、それでもまだ
一気わあ、そっか。
で、あかんあかんってなって、でもそれでも抑えきられへんからトイレに入るやん。もうトイレの中がもう殺人現場みたいになって、
ああそうなんや。
で、あの塊みたいなのがドバドバ何個も出て、あ、これやったわと思って、
うん、
これ絶対流れちゃったやつじゃんと思って、でやばいと思って、一応その時点でその転院するとは言われてたけど、まだ転院してないじゃん私、
うん、
だから1個前のその元々文明予約してたけど転院してくださいねって言ってくれたその不妊治療してくれた先生のところにもう一回電話をして、どうしたらいいですかって電話をしたのね、うん、だけど先生にはあの12週を超えるまでは、まあ、その赤ちゃん の染色体異常が原因のことが多いので何もできないと、で、あなたご主人がコロナ陽性ですよねって言われて、はーいって、
うん、
そうなんですって、で、だからうちじゃ見れないですって、あのそこは産院、産院さんで、うん、その実際にそこで出産をしてるから、もし万が一のことがあったらまずいじゃん、だからうちに来てもらうこともできないですって言われて、
うん、
でどうしようと思ったんですけど、まあ、一応その先生言われた通りその前処方してもらった薬を飲んでちょっと2時間ぐらい、ね、うん、頑張って寝てみたんですよね、
うん、
で夜中9時ぐらいに起きて、うん、もう大丈夫かなと思ってパッと見たらまだ止まってなかったの。
それなんか痛みとかはあったん？
痛みはね、なかったね。
ああそうなんや、うん、
痛みなんかちょっとした生理痛みたいな痛みはあったかな、
うん、
だけどなんかもうなんか生理の時ってさ、なんか女性ならではでさ、立ち上がった時にあっみたいなあるじゃん、ドバって出た、うん、あれがずっと続いてる感じ、うん、
なるほどな、
うん、で人生で経験したことない感じだったのよ、
うん、
でこれ私死ぬんちゃうと思って、
不安だよね。
出すぎて死にませんか私と思って、うん、っていうのはその2022年に私そのブラジルにでその渓流流産の走破手術っていうのを受けたんですけど、その時に大出血してるんですよ、
うん、
でそれで入院が1日に伸びたっていう経験があって結構嫌な思いをしたんで、
うん、
その日その時私の頭にはいや待って今もし私が意識を失ったら私のパートナーじゃ日本語喋れない、私の親に助けを呼ぶことも、うん、救急車を呼ぶこともできない、
うん、
なんならうちの親の電話番号すら知らない、
うん、
どないしようってなって、でも先生には来るなって言われてるし、で転院先の病院は年明けに行く予定だったのね、その時点で12月26日で、うん、年明けに初診転院先の初診を迎える予定だったからそっちに行くわけにもいかない、うん、しかも濃厚接触者だ私はと思って、
うんうん、
もうなんかパニックになっちゃって、
そうだな、
転院先の病院は周産期母子医療センターだからさ大きいわけよ、だから電話をかけようにも、うん、全然繋がんない、クリスマスの後だったし全然繋がんないし、なんかそもそもそういう大きい病院って絶対コロナの濃厚接触者ダメなんちゃうと思って、
うん、
パニックになって、でもどう考えてもこの出血量はすぐに病院に行った方がいいよなっていう量だったの。
なるほどね。
で、
あ、大変やね。
そうね、なんか救急車呼ぶかって思ったんだけどさ、自分で救急車呼べる？
呼ばれへん。
呼べんくない？私も無理と思って、そんな自分の人生で救急車を呼ぶことなんてないやろなっていうかさ、まあ、例えば街中で交通事故に遭ってる人を見て、
うん、
救急車呼ばなとかなやったらあると思うけどさ、なんか病気ってさ難しくない？
でもな、うち一回救急車呼んだことあんねんけど、
あ、そうなんや。
そう、そうニーナと一緒に働いてたさ会社の出勤前に、うん、満員電車でなんか目の前真っ白になって、ね、なんかすごいもうお腹めっちゃ痛くなって、で駅員さんが大丈夫ですかって言ってちょっとベッドで寝ますかって言われて、駅員室なんかベッドみたいな、
うん、
そこで寝ててんけど、もうお腹痛すぎて、
うんうん、
お腹痛い痛い救急車呼んでくださいって痛すぎて呼ん で、
うんうんうん、
で救急車で運ばれてんけど、救急車の中でお腹痛いの治っちゃったやん
あるよね。
そうで、どうしようと思って、でもとりあえずお腹痛い、なんか不利じゃないけど申し訳ないからさ。
でもさ、痛みがあったわけじゃん、トキスの場合は。もう、
そう、
もうこれも耐えられへん、
耐えられへんと思って、そうそうそう、
うん、だそういう場合はいいと思うんだけど、私はさっき言った通りあんまり痛みはなかったの。
そうやんな、うん、
だから本来だったら自力で病院に行けるんだけど、でもパートナーが濃厚接触者です、私大量出血してます、どこの病院に行けばいいのっていうところで、うん、完全にはまっちゃったわけ、溝に、
うんうん、そうやな、
前かかってた病院はもう転院するから来ないでって、しかも産院だからあなたコロナ濃厚接触だから来ないでって言われてる、大きい方の病院は電話つながらない、しかも濃厚接触者で受け入れてもらえるかわからない、どこに私は見てもらえばいいんだってパニックになっちゃって、
うん、
でどうしようどうしようってめっちゃ調べてたら、なんか7119っていう番号があって、
うんうんうん、
聞いたことある？
ない。
なんかね、私もなんかその時にパニックになってめっちゃ調べてるんだけど、
うん、
なんか7119、もしかしたらこれってあの市とか県によって市町村とかによってあのやってるところとやってないところがあるのかもしれないんだけど、うん、一応なんかその皆さん7119シャープ7119って覚えておくと、これが救急安心センター事業っていうあれにつながるんですよ。
うん、
で、まあ、ちょっとちょうど、総務省の消防庁のホームページが あるので調べますね、うん、ちょっと読みますね、
はい、
救急車の適時適切な利用適正利用ってことで、まあ、そこで悩む人が一番多いと思うから、本当に私救急車呼んでいいのかなって悩む人が多いと思うんですよ。なんかもう本当に誰かが事故にあった事件があったとかっていうことじゃなくて、自分が病気になってしまって、であんまり痛みはないけど、うん、でもどうしたらいいかわからないっていう時だったりとか、うん、痛みはあるけどこの程度で呼んでいいのかなって悩んだ時に、この7119っていうサービスが使えるんですけど、これホームページ そのまま読むと、まあ、急な怪我や病気をしたとき、救急車を呼んだ方がいいか、今すぐ病院にいた方がいいかなど判断に迷うことがあると思います。そんなとき専門家からアドバイスを受けることができる電話相談窓口が安心救急センター事業、シャープ7119です。安心救急安心センター事業、シャープ7119に寄せられた相談は電話口で医師看護師相談員がお話を伺い、病気や怪我の状況を把握して、症状を把握して救急車を呼んだ方がいいか、急いで病院を受診した方がいいか、受診できる医療機関はどこかなどを案内しますと、なので、まあ、例えばこんな状況で呼んでいいんかなとか、具合悪いけど病院行った方がいいかな、手遅れになったらどうしよう、近所の目があるから救急車呼ぶの控えた方がいいかなとか、まあ、そういうふうに悩んだ人はとりあえずここに一回電話をして相談してみてくださいねみたいなのを見つけたんですよ。でこれだ、と思って、私に必要だからこれじゃないと思って、で7119に電話したんですね。でそしたら私の時は窓口が女性の方で多分看護師さんだったんですよね。でどうしましたかって言われて、で状況を説明して、今こうでこうでこうで、でこっちの先生にはこうやって言われてて、でもこっちの先生とはまだつながれてなくて、でも救急車呼んだ方がいいですかね、で症状はこうでこうでこうでんです、でパートナーが今コロナなんですって言ったら、まずその私がその7119に電話した2023年の12月26日の時点ではもうコロナが、第5類レベルに下がってるので、濃厚接触者っていうその概念自体は基本的にはなくなってますって言われたの。だから別に大きい病院に基本的にはかかることはできるんだけど、でもそれって病院ごとの判断になるので、結局私の場合はすぐに救急車を呼んだ方がいい症状だし、救急車の、その救急隊の人の電話から各病院に受け入れれますかっていうふうに状況を聞いてもらった方が病院側も困らないかもしれないですって言われて、
なるほどな、なるほどな、
そのコロナのが第5類になって濃厚接触者っていう概念がなくなったとはいえ、病院ごとにそれに対してどういう対応するかってまだ多分バラバラだと思うのね。
バラバラだと思う、
そう、それを例えば確認せずに私が急に救急窓口に行っちゃったら、向こうの人はさあ、コロナの濃厚接触者の人来ちゃったらどうしようみたいになっちゃうかもしれないじゃん。それだったら救急車を呼んで、まず救急隊員の人から、救急隊員の人は直通でつながる番号があるから、それで電話してみてもらった方がいいですって言われて、でしかもあなたの症状そんだけ出血してて、そういう状態だったらすぐに救急車呼んだ方がいいレベルですって言われて、あ、じゃあ私呼んでもいいんだと思って、でその電話を持って初めてちゃんと救急車お願いして、だからもう人生で初めて救急車の、やべえ呼んでる私とか思いながらもう、救急車を呼びました
、
めちゃくちゃドキドキしたわ。
まあそうよな、
めっちゃドキドキした。でなんか
救急車で運ばれてる時はもう結構スムーズな対応やったん？
電話して5分も経たずに来てくれたんじゃないかな。で、もう遠くの方から音が聞こえてて、で私の家が Google マップで分かりにくい場所なんですね、一軒家だし家が、だからその分かりやすいところまで自分で歩ける距離、もう本当、言っても 2,30 メートルだけど、ちょっと道の分かるところまで出てて、そこでしゃがんでて、救急車の人が来たら手を振ってこっちですって言って、ですぐ受け入れてもらって、でもなんか救急隊員の人見てたらなんかめっちゃ安心してめちゃくちゃ涙出てきて、
そう
すいません呼んじゃってとか言いながら、でも向こうの人大丈夫です、落ち着いてくださいみたいな感じで、で救急車に乗せられるとまずそのストレッチャーみたいなのにすぐ 寝てくださいって言われて、脈と血圧測って、でもうどういうこと聞かれるかっていうのをその7119の人が事前に教えてくれてたから、その母子手帳だったり、母子手帳はまだなかったな、だから先生からもらってた紙とか薬とか検査のあれとか全部持ってたから、今こういう薬飲んでます、今こう何週目でこういう症状です、本当は周産期医療センターに転院するはずなんですけど、それの初診がまだ年明けでまだつながれてません、でも1個前の病院にはまだ来るなって言われてますって言われて、言って、一応その救急隊員の人がとはいえもともとかかってた先生に一度受け入れてもらえるか、私たちの方から電話しますねって言われて、でその人が電話して、でやっぱりうちには来ないでくださいって受け入れ拒否をされて、
ああなるほどな、
そう、まあもう出産をまさにしてるようなところだから、でそれでなんかその なんか周産期ホットラインみたいな電話があるらしいのね。その存在を知らなかったんだけど、結局そのこの出産のためのだけのホットラインがあって、それを使ってその周産期医療センターに問い合わせてみますって言われて、これは個人じゃできないから本当に救急車呼んでよかったと思って、でそれでもともと私が年明けにかかる予定だった病院に電話してくれたのね。でもそっから受け入れますって言われるまでに、なんどれぐらい待ったんだろう、 2,30 分待たされたと思う、救急車の中で。
そうなんや、うん、
でやっと OK が出て、じゃあ今から移動しますねって言って、うん、そのそこまであの搬送されたって感じでしたね。だから、受け入れ先が決まってからすごい早かった。あの私の家からその周産期医療センターってめちゃくちゃ近いし、あの病院に着いてからのその看護師さんだったりとかの受け入れはもちろんすごく早いんだけど、病院側が受け付けますってなるまでがめちゃくちゃ時間かかる。しかも周産期医療センターっていろんなハイリスクの方がいるのに、どんな危険因子を持ってるか分かんない、要は未受診の状態の私を受け入れるってさ、向こうからしたら怖いじゃん。だけどたまたまその定員の予定があって、そのファックスを元の産院の先生が早めに送ってくれてたの。
なるほどね。
だから情報があったから、うん、じゃあいいですよって受け入れてくれてたのね。あ、危ない危ないって思って。
そうやな、ほんまやな。
めっちゃギリギリだから、結構ほんまにみんなギリギリなとこで、よく聞くやん、なんかさ、妊婦さんのたらい回しとかさ。
聞く聞く、うん。
なんかそんなんやっぱ起きるんやなって本当に思って。
そうやな。なんかギリギリに回避していったって感じやもんな。
結構本当になんか電話してよかったし、その救急救命士の人にも、今こういうご時世なんでこうやって電話してもらった方がいいですね。しかも私が事前に7119に電話してるのも知ってたから、うん、そうやって確認してもらって、7119の看護師さんとかがもうよ呼んでくださいって言った時はもう迷わずしてもらっていいですよっていう風に言ってもらって、うん、でそれで呼んで、で病院に行ったんですよね。で、うん、その救急車の中で親に連絡して、
うん、
親はえってなるじゃん、今救急車に行ったけどって、ね、で親に 病院に来てほしいみたいな感じで連れてってもらって、でまあ、うん、結局その病院に受け入れてもらって、すぐそのまま先生があのじゃあ内診しますねって言って見てくれたね、うんうん、でなんかさ、こんなことあるのかなと思うんだけど、そんなに出血してたのになんと赤ちゃん大丈夫だったんですよ。
うん、うん、よかった。なんか、
いや、マジでミラクル。もう私だって、泣いてたもん、ずっと。ああ、もうダメだと思って。もうだって、
そうやんな。
そうそう。あの、初めて流産した、その、掻爬手術の時よりも出血してたのよ。
そうか、そうか。
で、その掻爬手術やった時は、あなた、血液失いすぎてて、危ないから、トイレにも行っちゃダメ、立ち上がっちゃダメ、一晩入院してくださいって言われたぐらいだったからさ、うん、その時より出血してる状態じゃん。
うん、
だからもうさ、あ、絶対ダメじゃんと思ってたんだけど、うん、なぜか、まあ、大丈夫だったんですよね、赤ちゃんが、
うん
うん、でただやっぱ病院の到着の先生、それの時点でもう夜10時とかだったから11時くらいかな、到着で来てる先生って若い先生だったりとかさ、なんか研修医の先生だったりとかするから、うん、その先生がなんかその本来私が転院した後に見てもらう予定だったその周産期医療センターのかつハイリスク産科の担当医の先生に見てもらいましょうってなって、
うん、
翌日もう一回あの親に付き添ってもらって病院に行きました、うん、なぜならパートナーはコロナで動けないから親に付き添ってもらって行きましたと。で、まあ、さっき言った通り、その元々の産院の先生がうまく紹介状をつないでくれたおかげで待たずにそのやってもらって、であの先生に始めあのよろしくお願いしますって言ったんだけどさ、実はその先生がなんと私が14歳の時に人生で初めて卵巣嚢腫をした時の執刀医の先生だったの。
あ、すごいやん。
もう今あのトップまで行ってんだけどさ、その病院の中でも、うん、その先生がまだ多分もう60代ぐらいの女性の先生なんだけど、うん、まだ現役でやってらっしゃって、で、
うん、
その先生がもう20年以上前の話だからさ、うん、なのにまだ現役バリバリでやってて、その先生に見てもらってっていう感じでやりました。でその時点でなぜかあの先生から私の母がめちゃくちゃ叱られて、
うん、
何考えてんですかみたいな、コロナかかってる人とこんななんかハイリスクの人一緒の部屋に住ましちゃダメでしょとか言って、
うん、なるほどね、
めちゃくちゃ母は全然私から聞かされてないから、
そうか
私悪くないのにってなるのにすいませんって言ってめちゃくちゃ怒られて、 で結局、うん、その救急車呼んだのがクリスマスの次の日で26日で26日に救急車呼んだ。それで27日に先生見てもらって、もそっからもう完全隔離してください。でもうご実家近いならもうご実家に行って一歩も動くなって言われたの。
うんうんうんうん。
でそれで実家の方に行ってたので、まあ、実はそこから先週先々週ぐらいまでずっと実家でゆっくりさせてもらってたっていうのが現状でした。
うん、
はい、まあ、ちょっとねあまりに激動すぎていっぱい喋りすぎて疲れてきたんだけど
いやでもなんかすごいいろんな奇跡というかがねなんか重なって、
そうな
んですね、今なんか無事妊娠して本当よかったよね。うん、
本当にね、なんか現代の医療がなければ助かってないし、うん、ありがたいなと思いつつ、まあ、やっぱ本当一筋縄ではいかない妊娠で私って。で、うん、その緊急で見てもらって、年末に緊急で見てもらって、うん、でその後やっと、まあ、とりあえず赤ちゃんが大丈夫ってことが分かったんで、母子手帳を改めて取りに行って、年明けにもう一回その先生に見てもらったのね。したらやっぱり、うん、あのしたらやっぱりっていうか、その私その子宮の中に超巨大なポリープがあるらしくて、
うんうんうん、
もう次回来た時に入院して手術ですねって言われて、うんうん、でそのまま管理入院ですって言われて、
なるほどね
マジかって思って、でもうやばいと思って、その時点で会社にも妊娠を報告して、本当は、ね、安定期に入るまで言いたくなかったんですけど、
うんうん、
入院するってなっちゃったので言って、でその1週間後かな、臨時先生にもう一回見てもらったら、逆にポリープが根が深すぎて今取ったら流産するかもしれないから、もう逆にこのまま行きましょうって言われて、結局そう入院と手術が回避になって、で普通妊婦さんって4週間に1回とかなんですよ、妊婦検診って。最初の方とか中期、多分後半のその出産期が近づくなってくと2週間に1回とか1週間に1回とかってどんどん狭まっていくと思うんだけど、あの最初はそんなにしょっちゅう行かないんだけども、先生にハイリスク扱いされてるから、もう私の場合は1週間に1回、2週間に1回、2週間に1回みたいな感じで、めっちゃ病院に行かなきゃいけなくて、でやっとこの 2,3 ヶ月であの状況が落ち着いてきて、まあ、あの、自宅の方にやっと戻ってこれるということになりました。で、一番そう、これ自宅に戻るにあたって何が必要だったかっていうと、やっぱり車なんですよ。
なるほどね、うん、
これが全部すべての私のこの過去数回のエピソードに全部紐づいてくるんですけど
謎解き、
そう全部伏線回収っていう感じになるんですけど、
うん、
そう結局私たちがもともと乗ってた車は私しか運転できなくて、でも私はもうドクターストップがかかってるんですよ。あなたは車を運転しちゃいけませんって言われてるの、ね、でそれは何てか分かんないんだけど、でもその針止めとかで飲んでた薬のなんか副作用、
はいはい、
なんかふらつきとか、なんかその急な眠気みたいなのもあったからさ、そういうので言われるのか分かんないけど、ね、うん、とにかくもう運転はダメですって言われたの、
うん、
ってなりますとうちの車1台も使えない、パートナーの免許も取れてない、やばいやばいやばいってなって、だから私が今住んでるこの家に帰ってくるためには、まずパートナーの免許を取る、車を買うとこまでやんなきゃ私はこの家に帰ってこれないってなって、それがまあ年始にいろいろ発覚したんで、本当に急ピッチで車の購入を進めたっていうのが裏事情だったわけです。
なるほどな、大変やったな。
めちゃくちゃ大変だった。だから
その状況に何もない状態でさ、そういう手続きするのも大変やのにさ、
そう、
いろんなさ自分の体調とかも重なってる時にその手続きしなあかんって大変やったな。
めっちゃ大変だった。だから本当に免許センターに免許取りに行く時もう1時間ぐらい遠いところなんだけど、うん、本当だったら私とパートナーだけで行こうと思ってたんだけど、私が運転できないから母に仕事休んでもらって運転してもらったりとか、もう親にはめちゃくちゃ迷惑をかけながら、でも近かったので全部助けてもらえて本当に良かったんですけど、まあ、そんな感じでね、本当に一筋縄ではいかなくて、
うん、
今もまだ安定してないし、正直なんか普通の妊婦さんっていう言い方は変だけど、まあ、言ったらわ私も高齢出産なんであれなんですけど、多分これが20代とかね、一回もそういうなんか婦人科の既往歴がなくて本当健康体でっていう人だったら、こんなにいろいろ心配しなくても妊娠して楽しいマタニティライフが遅れて出産までいけると思うんだけど、 マジで私の場合は毎週毎週何が起きるか分かんないし、いつ流産するか分かんないし、いつ死産になるか、いつ赤ちゃんの心拍止まるか分かんないって、本当に常に今もこの、
ね、
この1秒1秒ビビりながら生きてて、病院に行く時もなんか、ああ今日はエコーで顔見れるかなみたいな、そんな気持ちになれないのよ。もうなんか頼むから心臓動いてて、頼む頼む頼むみたいな感じで、最初の数秒こうなんか何エコーのモニターなんか薄めて見ちゃうみたいな、
見れ
ます
ね
みたいな、はい、先生に動いてますって言って、先生が、はい、元気ですよって言ったら、はぁと思ってやっと見れるけど、それぐらい本当にマジで、まだ今判定期に今やっと入ったんですけど、でまあ一応出産は夏なんですけど、まだ本当に何が悪かわからないなっていう状況で今いるっていう感じですね。
まあでも今のところね、その今お医者さんに行ってエコーで大丈夫ってことやからね、なんかこのままもっとね行ってほしいかも。それはもうでも体調のことなんてさ、自分でどうにかできるわけじゃないやん。
そうなんですよ、あの、
まあ、だって自分でさ、じゃあもうめっちゃ頑張ってなんか赤ちゃん健康にしようって言ってさ、そのなんか特別な分からへん要素みたいなのからお腹に行くわけじゃないやん。自分でコントロールできるわけじゃないからさ。
そうそう、やっぱなんか怖いのがさ、やっぱいろんな YouTube とか見てると、私今20週前ぐらいなんだけど、22週の壁っていうのがあるっていうのを前話したと思うんですよ。22週0日になると早産っていう形で延命治療を受けれるのね、 NICU とか、でも21週6日目だともう流産ですっていう形になっちゃう。
ああなるほどな。
そこに生命のボーダーがあるわけ。そうで、なんかそこまでもうとにかく無事に行ってほしいと思いつつ、
再来週か、
そうそうそう、だから本当なんか毎回毎回、あとなんか私が見てた YouTuber さん、オーストラリアにワホリかなんかで行って、オーストラリア人の方と結婚した方の YouTube を見てて、でその方が妊娠しましたみたいな感じでめっちゃハッピーな感じの YouTube とかインスタ上げてたのに、多分その方は妊娠後期ぐらい、7ヶ月とか8ヶ月ぐらいになって、これもあのアッキーナと浜口勝さんと同じパターンだと思うんだけど、後期で赤ちゃんの心拍が止まっちゃって、でそうなると出産しなきゃいけない、死んでる赤ちゃんを自力で出さなきゃいけない、その死産をしたっていう話をあげてて、これ私起きたらマジで精神保てる自信がない。
いやそうよな、
なんかただでさえ聞いててすごく辛い話なのに、自分ごとになり得るって思った瞬間にマジで怖いと思ったし、
怖い、
なんか本当1ミリも楽しめないマダニティライフ。
そうよな。
いやこれやっぱなんかいろんな人がさ、早く産んだ方がいいよとかさ、若いうちに産んだ方がいいよって言うけど、こういう壁にぶつかるたびになんかうーってなる。
そうね、
そりゃそうっすよねと思う。
あそりゃそうよな、だって細胞ってさ、ずっともう細胞の話で、細胞ってさずっと年取っていくやん、なんか止められへんしな。
まあ、あのこれをでも人によると思うんだから、健康体の人がいるよ。私みたいにさ、もともと14歳から手術しなきゃいけないくらい婦人科の調子がずっと悪くて、手術3回もしてるようなやつが子供欲しいんだったらもっと早めるべきだったなと思うし、だ健康体の人だったらね、私と同じ年代じゃなくてもっと上でも普通に産んでる人たくさんいらっしゃるからあれなんだけど、やっぱ自分の状況と年齢とっていうところですね。
そうかな、
はい、まあ、ちょっと本当にまだまだまだまだ道半ばでどうなるかわからないので、あのもうちょっと後で報告でもいいかなと思ったんですけど、まあ、もし、ね、今後何があってもまたここでシェアしていければいいかなとは思うので、とりあえず今の現状は、まあ、なんとか順調にいけているので、とにかくあのこのまま順調にいってくれたらいいなと。
そうやな、
はい、
結構今はじゃあずっと家におる感じ、あんまり外に出ずに。
あもう全然出てない。どんどんどんどんブクブクブークよ、本当にやばいわよ、ブクブクブークよ本当に。で一番正直この、まあ、実家に 合計2ヶ月ぐらいいたんですよね。2ヶ月ちょっといたんですけど、うんうん、この期間の間に何が一番変わったかっていうと、パートナーなんですよ。
おお。
その私が妊娠した後でも、その救急車で運ばれる前までは、うん、妊娠してるってことは理解してるんだけど、やっぱなんか男の人ってよく分かってないじゃん、妊娠のこと。
うん、自分の体じゃないからな。
そうそうそう、実感も湧いてないし、私の体的にパッと見変わらないし、私もサクサク動けるからさ、なんか、うん、なんだろう、重いものを持っちゃいけないとか、体冷やしちゃいけないとかさ、そういうことは理解してるけれど、相手を気遣うところまではいけてなかったんだよね。
うん、
それどころか自分がコロナになっちゃって、なりやがって、なりやがって、もうその時は憎しみがもう、お前、
そうよな、
今じゃない、今一番助けてほしい、出血して、一番出血して、安静にしててくださいって言われたその3日間のなぜ間になぜお前がコロナにって、なるやん、
うん、
頼りにならなすぎると思って、むしろ。むしろ 足を引っ張ってくると思ったんだけど、そうそうそう、でもなんかやっぱそういう経験を得て、私が救急車で運ばれたり、そういうなんか大量出血したとか、まあ私は本当わけが分かんないまま救急車に呼ばれたんで、その後のなんかあの殺人現場の片付けとかしなきゃいけなかったわけ。
あ、なるほど。
そういうのが多分実際に目の当たりにして本人の意識が変わったんだよね、
う
ん、
なるほどね、うんうんうん、
で私の親がどういうふうに私を取り扱ってるかも見て、あ、ここまでやらなきゃいけなかったんだって学んだみたいな、うん、だから実家にい
たから
もう3食絶対私立ち上がっちゃダメだから、食べ3食親が用意してくれてたし、家事も一切するなみたいな感じだった。で、高いもののところは取らない、階段上り下りしない、もうこの部屋から出るなみたいな、ずっと暖房つけっぱなしにしとけみたいな、そういう感じで過ごしてたので、それを見て、あ、こういうふうに妊婦さん、まあ、特に私のケースはあの、うん、体を大事にしなきゃいけない、普通の妊婦さんよりも慎重にいかなきゃいけないっていうのがあったから、なんかちょっと意識が本当に変わって、こっちの家に戻ってきてからすごく自主的にいろいろ家事とかやってくれるようになって、
うんうん、
前までは何回も何回も言わなきゃいけなかったところを言わなくてもやってくれるようになって、
なるほどね、うん、
まあ、なんかまあそういう意味では よかったというか、なんかこう乗り越えられてよかったなと思って、一
緒。そうね、そうね。でも気づきがあってよかったね、パートナーさんに、ほんまに。
そうだね、そうだね。うん、多分そのパートナーの両親に妊娠してることをずっと言ってなかったの、まだ分かんなかったから、うん、安定期に入ってからパートナーの親に言おうって思ってて、っていうのはね、もうこの間にもう一個あって、実は。
うん、大変。
そう。パートナーのお母さんが私と同じ時期ぐらい、私が病院救急車運ばれた後ぐらいに手術しなきゃいけなくなったっていうのが一つあったのと、
そうなん、うん、
パートナーのおばあちゃんが急に倒れて亡くなったんですよ、
うん、
実は、
うん、そうなんや。
でそういうのもあって、そういうバタバタしてる時にまだ妊娠伝えてなかったんだけど、もう救急車で運ばれた時点でパートナーは多分義理の両親にこういう状況ですっていうのを伝えたのね。何があるか分かんないじゃん、
うん
うん、だからそこで多分パートナーの親に多分コンコンといろいろ言われたっぽい。
なるほどな。
それで本人の意識がすごく変わった部分は、
うん、
もう何一つやらせちゃダメ、あなたが全部やりなさいぐらいに言われて、
うん、
そうそう、まあね、ちょっとこうやって一個一個乗り越えていくしかないんですよね。なんかでもさ、ほんとさ、サクサク妊娠してサクサク産んでいく人もいるじゃん。
いる
じゃん。で、あとさ、うん、なんか未受診妊婦さんとかさ、まあ、なんか、うん、何、一回も病院に行かなくて産んじゃった人だったり、妊娠に気づかなくてなんかお腹痛いなと思って病院行ったら妊娠してましたみたいなさ、アメリカの NBA のプレイヤーのなんかバスケットボールの女子の選手みたいな人いたりとかさ、
うん、
なんか本当になんだろう、なんかリスクとは無関係ぐらい安全に産める人が結構たくさんいるのに、うん、だからなんかまた旅とか言ってる人とかいるじゃん。
何また旅って、
またマタニティ旅、旅行。
だからあとあれかと思った、なんか飛ぶ動物、あれなんやっけ、あ、
それムササビムササビやし、また旅やったらもうちょっとなんか猫がニャンニャンするやつとか、そういうそっちやろ、はいはいはい、ムササビ。ムササビはもうなんかここになんかついてピヤーって飛ぶやつや。
そうそう、
こう脇のところがつながっててピヤーって飛ぶやつ。 そうそう、なんかマダダビとかってなんかあって、まあ、要は赤ちゃん生まれたらさ、しばらく自由に動けへんから、まだ夫婦2人の間に旅行行っておきたいみたいな、安定期に入って旅行行きたいみたいな人がいたんだけど、まあ、そんなんもできる人はおるわけやん、実際に。そういう言葉があるぐらい。でももう程遠いっていうかさ、なんか
辛いな。
一個一個一筋縄ではいかないなと思って、なんかね、でこれでまた生まれた後も死ぬほど悩みがあるだろうし、なんか
そうね、うん、だって人間一人育てていくってマジすごいことだと思う。
本当にもうねっていう 恐ろしいなと思って、なんかさ最近さ、なんか韓国とか日本の出生率のニュースとか見るじゃん。で韓国の出生率がなんか多分世界最低になってで0.72とかになってみたいな。だからそういうニュースを見ると、いや確かに私今日本に帰ってきて親のこんだけのフルサポートが得られ、で、まあ、収入的にも安定していて家があって、だからできるけど、そうじゃなかったら考えられないと思った。無理。
そうやな。
むずすぎる。ハードル高すぎ。
なるほどな。
と思
いや、
う
そう
ね。
やな。だからさ、なんか結婚せんと産んでる人とかすごいなと思うよな、なんか。
すごい覚悟だと思うんだけど、そういう。ね、選択ができる強さ、まあその体調、まず体がどんだけ強いかっていうかさ、本当に何にもなく埋めちゃう人もいっぱいいるから、あれなんと
そう
も言えない
ね、もう
け
それ
ど、
はさ、もう誰が決めたほどでもないもんな。
そうなんですよ、運みたいなとこあって、なんか普通に健康体の人でもなんか切迫流産とかになってさ、なんか半年ぐらい病院にいなきゃいけなかったみたいな人もいるからさ、そうそうそう。分からへんことやけど、まあ、でもだってそういう決断をできる人はほんまに強いと思う、すごいなと思う、
すごいよな。いや
だ
で
か
も
ら、
27もようめっちゃ頑張ってると思うよ。
本当ありがとう、いやでも
だって
なんかだからそういう
そんな裏事情があったのに、あんな手続きいっぱいできひんで。確定
もうやるしか
申告
な
調べ
かった
り
て、
とか。
もうだってもうなんか後ろからいろんな締め切りが走って追っかけてくるしさ
ようやってるで、ほ
そう、
んま、
もう
す
なん
ご
か
い
やばいや
わ。
ばい、もう帰るために車は買わなあかんへんし、でもこの日に車納車にしたから絶対この日の試験で受からなあかんしみたいな
大変、
そうそうそう、
ようや
まあ
っ
ね、
てるよ。すごい、すごい。
なんとか無事3月を迎えられたので、この
そう
ま
ね。
ま、はい、どうにかちょっと頑張って、お腹の中でちゃんと大きくなって健康になって生まれてきてほしいなと思います。で、ちなみに、今回私はいろいろ賛否両論あると言われている出生前診断をやりました。
何それ？
出生前診断っていうのは、その前もって生まれてくる子どもにこう障害とかのリスクがあるかを調べる検査ね。
出
で、
生前審査？
出生前診断とかね、言うんだけど。
出生前審査。ごめん、ちょっと調べてます。はい、
い
どう
ろ
ぞ。
んな検査があるんですよ。で、これまた話し出すと、1時間くらい話せちゃうんで、もし、この出生前診断、どんな感じでしたっていうのあったら、ぜひコメントどこかにいただけ、インスタでもいいんでいただけたら、またここでシェアしようかなと思います。この話題ね、結構センシティブで、命の選別をしてるとか、そういう、あれもあるので、なんかその否定意見も結構多いんですよ。だからその私はやった方がいいよって絶対言うわけじゃなくて、自分はあくまでやりました、で経験があります、でそれをもし聞きたい人がいたらまたシェアしようかなと思ってるので、もし興味がある方はインスタの方にコメントもらえればと思います。はい、まあそん
わ
な
あ、あ
感
り
じ
が
でちょっ
とうシェ
と
ア。
今日の海外ニュースは海外ニュースじゃなくて私の
ニュー
妊
ス
活
ね。
アップデートでした。
いやー、ほんまありがとうシェアしてくれて。でも
い
ほんま
や
に知らんかったわ、そのなんか裏事情。
いや 聞いてくれてありがとう、もう
なんか
本当
で
に、
もなんか私はなんかもうなんかニーナナがその妊娠したことは知ってて、
かなり前に言って
で、
たもんね、
そう、でもなんか そういういろんな出来事が起きてる中で、車のやつやったり、なんかビザの申請やったりってのは知らんかったから。
そうなんですよ。だからもう確定申告とビザの申請でてんやわんやって言ってた時は、まあ妊娠してない時だったら多分一人で両方やれたんだけど、妊娠してる上でその2つは無理ってなったの、
うん、そうそう、すごいよ、やってるわほんまに。
でも本当クリスマスの時は終わったと思った、うん、コロナかよと思って。
そうやな、
だって車にいて、車にいて運転席にいて助手席の人がコロナって先生に言われるんだよ、終わった、
う
ん、
そうやな、
今すぐこの人から離れたいですってなって。よくかかんなかったと思わない、私コロナに。
そうやな、
なんかかかってたら結構大変だったみたい、妊娠中だと。
あーでもよかったよかった、かかってなくて。そこでもまた違ってたかもしれんしな、かかってたら。
でしかも私なんかはしかと風疹だったかな、が妊娠中に風疹にかかっちゃうと胎児に影響が出ちゃうのね、うん、例えば耳が聞こえない子供が生まれて目が見えない子が生まれたり、その風疹にかかっちゃうとすごく、うん、絶対かかっちゃダメダメです。だから普通は妊活中にワクチン打っといてくださいねって、抗体作っといてくださいねって言われるの。でも私たち世代の年代の人って小学生の時に打ってるんだけど、
うん、
だけど抗体がちゃんとある人とない人がいて、私今まで引っかかんなかったの。でも妊娠してから調べ直したら、うん、やっぱちょっと低いみたいで、
うん、なるほどね。
絶対にかかってないから、もうどこに行くにも、うん、マスク絶対して移動しなきゃいけないし、まあ、なるべく人に会わないようにしなきゃいけない、
うん、
いいなっていう今状況です。
なるほどね、大変だ。
はい、まあ、そんな感じでね、またシェアしようと思うので、うん、ぜひ興味ある方聞いていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。
ゆっくりね、休んでね、うん、
はい、ありがとうございます。すいません、長い話、
うん、
はい、では次のコーナーいきます。
はい、
映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介。
このコーナーでは映画ライターである私トキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。
お願いします。
はい、今回ご紹介するのはボーリング・フォー・コロンバインというドキュメンタリーなんですけど、これ紹介してないよな。
してないと思う。
よかったよかった。そう、はい、はい、で、マイケル・ムーア監督のドキュメンタリー作品で、
はい、
結構彼のドキュメンタリー、前は世界侵略のすすめって言って、いろんな国に行って、そこの国のいいところだけをアメリカに持ち帰りますみたいなドキュメンタリーやってんけど、
うんうん、
なんかそれより多分こっちの方が彼の代表作というか有名で、でこの作品は、1999年に起きたコロンバイン高校銃乱射事件を題材にして、
うん、
でまあアポなし取材が得意なマイケル・ムーア監督が、うん、いろんなその関係者とかに突撃インタビューしていくみたいな。で結構日本って銃社会じゃないから、結構銃の知識とかがさ、うん、全くないから、だから結構この作品でうわこんな事実あるんやとか、こういうなんかシステムなんやっていうのが結構理解できた作品です、
うん、
でこの作品はそのコロンバイン その銃乱射事件の犯人が聞いてた、犯人がよく聞いてたっていう歌手のマリリン・マンソンとか、
うん、
あとは全米ライフル協会の会長とか、まあ、コロンバイン高校の近くに住んでいたっていう風刺アニメサウスパークの制作者とかにインタビューをしていって、うん、まあ、この事件に関することを聞いていくっていう感じやねんけど、まあなんか結構アメリカ国民がメディアとかで恐怖みたいなのを煽られて、うわ安全のために銃を買おうみたいな、
うん、
銃とかセキュリティ対策にお金をかけていく姿とか、
うん、
あとは黒人の若者のニュースが異常に取り上げられてる点だとか、
うん、
あとは私が住んでるカナダと、アメリカの銃の考え方の違う点とか、なんかその違いとかをすごい紹介してて、
はい、
そのアメリカ国民が持つ銃イコール安全っていう考えの矛盾点に切り込んでいく作品になってます、うんうん、で、まあ、その銃乱射事件の被害者 その青年たちも登場するし、でその彼らのまあ素晴らしい行動っていうのもすごい描かれてる作品です。でなんかアメリカってなんで銃社会なんやろなとか、そういう疑問を持ってる人に、まあ、結構おすすめで、 結構銃社会になったアメリカの、その銃社会になった原因とか疑問とかを結構皮肉的に描いてるから、すごいなんかマイケル・ムーア監督らしい作品やなって思いました。
なるほど。
まあでもこれ結構前の作品やか
そうで
ら、
すね。2003年の作品になるのか。
だからまあそっからは結構なんか銃規制とかもしかしたら変わってるかもしれんけど、まあその歴史を見ていくっていう感じでは楽しめるかなと思います。
この題材になってる、メインの題材になってるのが、このコロンバイン高校銃乱射事件ってやつだよね。
はい、そうです。
これ自体が1999年4月20日に発生した事件と。で、同校の生徒、エリック・ハリスとディラン・クレボルトが銃を乱射、12名の生徒と1名の教師を射殺し、両名は自殺してるんだ。自殺した。で、重傷者が24名。あ、この、要は助かった人の中からインタビューを受けてる人がいるという感じだね。で、アメリカにおける学校、アメリカの学校における銃乱射事件としては、その時点でね、1999年の時点で1966年に起きたテキサスタワー乱射事件の犠牲者15名に次ぐ規模であったと。で、その後に実際は33名が亡くなったバージニア工科大学銃乱射事件が起きてる。2007年に起きてますね。で、それが起きるまでは、まあ、一番大きい銃乱射事件だったってことですね。なるほど。なんかアメリカってさ、めっちゃあるじゃん、スクールのマスシューティング。
ある
なんかもう地図とかあるじゃん、マップでさ、こんだけ去年ありましたみたいな。結構な数じゃん。
結構な数よね。
だからなんでそれが起きるのかとか、その人たちがどうしてそういうことをしたのかみたいな背景とかね、なんか深く知れる。で、しかもそれを
だ
マイケル・ムーアさんが。
考え方がやっぱり違うやん。なんか日
違
本やと銃ってさ、なんか危ないものみたいなイメージやけど、なんか銃イコール安全って思ってるのがちょっと、なんていうの、興味深いというかさ、そういう思考にどうやってなっていったかみたいなのが、まあ、このドキュメンタリーで見れるから面白い。
興味ある方ね、ぜひ見てみてください。タイトルが「ボーリング・フォー・コロンバイン」っていうタイトルになってます。はい。ということで、今週の始終までに海外中はここまで。感想、質問、ご意見は、インスタグラムのアカウント、@27ドケースにて受け付けております。フォローの上、ぜひチェックしてみてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナウジサマーナ。
Have a good weekend.
ありがとうございました。
ありがとうございました。